知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書の紹介です。大脇さん、今回はどんな本でしょうか。
はい、一般書はそこに工場がある限りです。
なんかのそこに山があるからみたいなタイトルですね。表紙としてはなんか緩いイラストですよね。お城のような工場と、この本を書かれた女性らしき方のイラストですかね。
はい、著者の小川陽子さんのあと似顔絵になるかなと思います。はい、あの博士の愛した数式などで有名なあの小説家の方になります。
はい、とても、ね、売れた本ですね。
はい、でこの方実はですね、子どもの頃に近所にあの工場がたくさんあったそうで、はい、その工場の塀の向こうでは一体何が行われているのかなっていう、すごく想像を豊かにあのして、あの工場のことを気にあのとっても気にしてたそうなんですけども、その著者が6つの工場を訪れて、そこで作られているものや働く人たちの思いを綴ったエッセイになります。
確かにあの子供ですとね、この工場の中で何があるんだろうって、はい、いろんな想像できそうですよね。
そうですね、あのなかなか見ることはできなかったのかなと思うんですけども、今はあの、まあ、工場見学というものもたくさん行われているので、とても行きやすくなったのかなとは思うんですけども。
そうですね、
はい、
なんかあの本の中をパラパラっと見ると写真がないんですね。
はい、ありません。あの工場 の、 その内部だったり見学のこと自体を紹介した本はとてもたくさんあると思うんですけども、はい、こちらはその、まあ、小説家小川陽子さんの視点で、工場について書かれているので、またちょっとそういった本とは違う内容になるかなと思います。
そう、普通の工場の紹介の本ですと、はい、まずカラー写真で、
はい、
商品の、ね、出来上がったものとか、はい、自慢の工程の写真などもありそうですよね。は
い、そうですね、あのこういった機械を使ってこういうふうに作っていますっていう説明ももちろんあるんですけれども、あのある程度は機械化されている工場は多いんですけども、やはり最後の最後はやっぱり大事なのは人の手で作ることっていうのがちょっと印象に残りましたと言っていて、はい、
なんか工場はオートメーション化された人間の役割を無機質に機械が行ってるっていうわけではないということなんですね。
そうですね、あのそういった工場もたくさんあってとてもいいかなと思うんですけども、はい、この今回紹介しているものは、いわゆる町工場みたいなものが多いですね。
もう機械自体が匠の技とか、はい、ね、日本のものづくりみたいなところが、はい、
そういったところも、はい、もちろん紹介がありますね。
なんかの写真がない分、小説家の方のこの言葉の美しさで表現されてそうですよね。はいはい、
そうですね、あの私小川陽子さんの作品を読むと、あの世の中に、ひっそりあって、ちょっとあまり目立たないようなものをこう静かに見ているみたいな視点を感じるんですけども、今回のエッセイもそういったところが感じられまして、まあ、小川陽子さんがどこに注目し、まあ、心惹かれどう感じたかっていう、ちょっと読み物としても面白いかなと思います。
ラジオで朗読とかしてもいいかもしれない内容ですよね。はい、小川陽子さんというのはどんな方なんですか。先ほど、ね、小説家ですよって話もいただいたんですが。
そうですね、あの小説もたくさん書かれてるんですけども、はい、実はエッセイもたくさん書かれている方で、あのたくさんいろいろ読んでいただければなと思います。
では工場愛があふれる一冊なんですね。
はい、
なんかあのどんどん流れていくベルトコンベヤーをぼーっと見てるだけでも楽しいですよね。
はい、そうですね、あの物が作られていくっていうのを見るのってこんなにワクワクするんだなっていう、こうただ読んでるだけでもちょっと感じましたので、ぜひ行ってみたりとか、うん、あの身近にあるものがどうやって作られているのかってなかなか考えたことないと思うんですけれども、はい、そういったことを考えるちょっときっかけにもなりました。
確かになんかあの工場見学に行ったりすると、このお菓子食べてみようかなとか、はい、ね、これをちょっと使ってみようかなって気持ちになりますよね。
はい、そうですね、
今皆さんね、旅行やお出かけなどもコロナが落ち着くまでね、今までのようにはいかないように控えてるかと思うんですが、はい、いけない分なんか本で心だけでも旅行に行ってみたりとか、はい、工場見学をしてみるっていうのもいいかもしれませんね。
そうですね、読書のいいところの一つだと思います。
はい、写真がない分言葉からの想像力で一層楽しめますね。
はい、
ではね、それまではそこに工場がある限りで皆さんにお楽しみいただきたいと思います。大脇さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては児童書です。岡本さん、どんな本ですか？
はい、児童書は好きなこと苦手なことという絵本です。
はい、本の大きさとしては縦23センチ、横は20センチぐらいですかね。厚さは1センチあるかないかぐらいですね。で、タイトルの好きなこと苦手なことというのはひらがなで書かれてまして、表紙はサッカーのリフティングを、ね、得意気にしている男の子であったりとか、ちょっとね、動物が怖いよなんて、ね、びっくりしているような、あとあやとりが絡まってしまってる男の子とか歌を歌ってるね女の子がいますね。はい、これはどんな本なんでしょうか？
はい、いろんな人たちの好きなこと苦手なことが次々に出てくるお話なんですけれど、はい、主人公はこのリフティングをしてくる男の子で、まず最初にこの主人公の僕が、スポーツは大好きだけどみんなの前で話すをするのは苦手なんだっていうふうに伝えてくれます。
はい、
はい、で見開き1ページに、絵が描いてありまして、左側には好きなサッカーを楽しそうにしているところ、右側には教室でみんなの前に出て不安そうに発表しているところっていう感じで、小学校ですかね、はい、その様子がよくわかる感じなんですけれど、ま、右側の不安そうなところの表情の後にはでもねっていう言葉で次のページをめくりますと、はい、でも話すのが大好きなりんちゃんがそんな時は一緒に発表してくれますというふうにりんちゃんが登場します。
はい、
でりんちゃんの右のページではりんちゃんは動物が苦手というふうに続きまして、はい、次のページではまた動物の好きな誰かが登場してくるというように、どんどんとこんな具合に好きと苦手でみんながつながっていくお話です。
なるほど、誰でもね、得意なこと苦手なことってありますよね。
はい、
なんかこうあるあるっていう気持ちになりそうですね。
うん、そうですね。
岡本さんの得意なこと苦手なことってどうですか？
そうなんですよね、これ本当になんか考えさせられましたよね。なんか本当の身近な人で考えると、私は夫が、
はい、
朝が得意なんですけど、うん、私は苦手なので、はい、お休みの日なんかは起こしてくれますね。
支え合いがね、家庭の中でもできてるんですね。
そう、
はい、私は高速道路運転するのが苦手なんですけど、夫が車の運転得意で、夫は片付けが苦手なので子供たちが靴を揃えてくれたりとか新聞を片付けてくれたりとか、なんか家庭の中でもお互い助け合いなのかなって思いましたね。どんな方がこの本を書かれてるんですか？
はい、新井博之さんという方が文を、だけ舞子さんという方が絵を描いています。
はい、新井さんはどのような作家さんなんですか？
はい、これにも説明してあるんですけど、絵本作家でデザイナーと説明がありまして、はい、図書館にもこの新井さんがもう絵も文も描かれているっていう本もたくさんあります。
ああ、そうなんですね。なんか私もちょっと調べてみたら、赤ちゃんのね、赤ちゃん向けの絵本でお化けとホットケーキとかいろいろバーとか、はい、なんか皆さんね、何度か目にしたことがあるようなイラストを描かれる方ですね。
そう思います、特徴的なイラストを描かれますね。
この表紙と裏表紙を見てもなんか面白そうですね。
はい、それぞれに、まあ、表で苦手なことをしている子は裏では得意なことをしていたり、表情が違って面白いですね。
なんか苦手なものを無理に克服しなくても得意なことを伸ばせばいいのかなっていう気持ちになりますよね。
はい、私もそう思いました。
なんか自分を認めて人も認めるってすごくこう優しい社会ですね。
本当にそうですよね。なんかまずこの僕自身が自分を認めて、自分はこことここが苦手、これが得意って分かることで、だからこそ人とつながれて、なんか苦手を克服するって頑張る前向きな気持ちも大切だけど、そのままを認めることで他の人とつながれるって考えると素敵ですよね。
そうですね、苦手でもいいんですね、ありのままの自分でいいんですよねって気持ちになりますよね。
ました。
対象年齢を教えてください。
はい、出版社さんでは3歳から5歳となっていました、
はい、
ただもっと大きい子、自分で読める子、この小学校の男の子と同じぐらいの子に自分でもぜひ読んでほしいなって思う本でした。
そうですね、ひらがなでも書かれてますので幼いお子さんでも読めますし、ね、なんか悩んでる方々にね、ぜひ読んでもらいたいですよね。はい、岡松さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今回の本を読もうよのおさらいです。一般書は集英社から出ています。小川陽子さんのそこに工場がある限り。児童書は苦悶出版から出ています。新井博之さんの好きなこと苦手なことです。大脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人に伺いました本を読もうよは広報一宮4月号31ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは8月採用、木曽川市民病院看護師を募集についてのご案内です。応募資格は昭和37年4月2日以降生まれで資格がある方、ただし市内の医療機関に勤務している方を除きます。選考方法は適性検査、面接、採用人数は1人。お申し込みは4月22日木曜日までに応募書類を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は木曽川市民病院ウェブサイトからダウンロードすることができます。4月22日木曜日必着です。適性検査は5月8日土曜日に市民病院で実施します。お問い合わせは市民病院管理課、電話 0586-715167 0586-715167 です。続いて環境学習講座についてのご案内です。家庭で実践できる省エネルギー対策について学びます。日時は5月8日土曜日午後1時30分から3時、会場はエコハウス138、対象は市内在住在勤在学の方、講師は県地球温暖化防止活動推進委員の野田哲夫さん、定員は20人程度、応募多数の場合は抽選です。お申し込みは4月23日金曜日までに申し込み書を持参またはファクス電子メールでお願いします。申し込み書は出張所などでも配布しています。また市ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。お問い合わせは環境政策課、電話 0586-45-9953 0586-45-9953 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は
一宮市の提供でお送りしました。